池袋東口ブラザーズのうまくはいかないポッドキャスト。
どうも皆様ご機嫌いかがでしょうか。鳴る斎藤です。
田口祐介です。
ユアカウンでございます。
池袋東口ブラザーズです。ということで
お願いします。
ポッドキャストをお送りしていきます。
はい、
はい、
で今回僕の
持ち込み企画、
はい、持ち込み企画なんですけど、はい、まあ、その前にちょっと軽く冒頭トークしていいですか。
どうぞ。真ん中にジングル挟むスタイルになってるんでいいですよ。そうですね、冒頭トークしてもらって。
最近はい、まあ、僕アニメ好きってよく言ってるじゃないですか、うん、で、ネットフリックスで、
はいはい、
まあ、Amazon プライムにもあるんですけど、はい、見てるアニメがあって、はい、あのドロヘドロっていうの、
うん、なんか名前、なんか最近ちょいちょい名前は聞くね。
そうそうそう、はいはい、で、まあ、めっちゃそのスチームパンクとかっぽい世界のやつで、
はいはいはい
はい、すごい僕スチームパンクの世界観好きで見てるんですけど、
はいはい、スチームパンクって何ですか。
スチームパンクを
知らない。サイバーパンクの親戚みたいなやつね。
サイバーパンクって何ですか。
俺も知られない。こいつイギリスの大学行ってねえな。
スチームパンクって言ったらイギリスだからね。
そうだよ、
うん、
スチームパンクは世界観イギリス、
うん、
なんていうんですか、その水蒸気の技術がそのまま発達したみたいな世界観で、
うん、蒸気機関の、
そうそうそうそう、はいはい、蒸気機関がなんかあのまま進化したらこんな感じやろみたいな。そ
う
そ
う、あのスチームボーイっていう映画があるんだけど、
あるある、大友克彦、
あれ、まあ、初代ではないんだけど、うん、まあ、あの世界観が一番分かりやすいから、
結構洋画とかでもいっぱいあるので、うん、そのだからなんか 圧力器とかってさ、真鍮とかでできてるじゃん、はい、色味がだからその銅とか、
そうそうそう、
あのブリキっぽい感じとかをすごい前面に押し出してて、
うん、
っていうのを世界観がスチームパンク、
スチームパンク、
あとこれサイバーパンクもありますから。
サイバーパンク、
はい、それはサイバーパンクの回でお話しましょう。お返しします。
一番分かりやすいのブレードランナーとかですよね。
そうですね、はい、広角機動隊もそうです、
そうですね、
なるほどね、
むしろ広角機動隊が結構、はいはい、サイバーパンク
ガッツリ、サイバーガッツリ、
はいはいはい、
マトリックスとかもそうですけど、
ね、サイバーパンク、
はい、すいませんでした。ドロヘドロっていうのを最近見てまして、でなんか作者が林田久さんっていう人なんですね、はいはいはい、まあ、僕あんまりその辺は詳しくはないんですけど、うん、内容としてはなんかその、まあ、魔法もある世界観なんですけど、
魔法とスチームパンク、
そうそうそう、
はいはいはい、
本当にぶっ飛んでて、うん、でも結構簡単に主人公、まあ、死ぬんですけど、うん、
主人公が死ぬの、
そう、主人公死ぬんだけど、でも生き返ったりとか、
魔法使えるからか。
そうそう、
絶対違う、ボタンが助けてくれる。コエンマ、エンマさんの、そうそう、ま、霊界探偵になる話、
違う違う違う
違う
違う違う、
霊界探偵になる話じゃない。
ちなみに主人公は魔法使えないサイトの人なんです。
あ、じゃあレーガンでいく。
あ、違う違う違う違う、
あれ俺の質問のやつじゃないやつ、それ。
てかトレードの見たことないじゃないですか。
あれ、今頭の中に立ってるのは、まあ、霊界探偵が、
幽霊の方ですね。幽霊で白い人の方ですね。
すいません、すいません。ドロヘドロは主人公死んじゃう。
主人公死んだりとかするんですけど、まあ、簡単に言い換えたらね。
めちゃめちゃでっかい人出てくるやつだろ。
どういうのそれ。
大豪人ジャキトが出てくるやつでしょ。
そういう間違い。全然うまくねえやん。赤っていうのは魔法使わねえからな。
確かに。
塾なん
だし。幽霊白紙も魔法ってか微妙じゃないですか。
霊だよ。
レイジェン、魔法ではないじゃないですか。
男塾は塾の話だから。あれはハリーポッターの親戚だよ、話の内容としては学校に行くんだから。ごめんなさい、また。
はい、
どうぞどうぞ。
主人公が確認し
ろ。まあそこは別にどうでもいいですけど。
主人公知らねえだろ、だって。主人公。
え、
男塾、主人公知らないじゃん。
周りが死ぬだけです。
周りが死んで。
だから主人公、有役者主人公死ぬでしょ。
はい。
ああ、そういうこと
か。だからこの動きは成立してるんですけど、
ああ、
勘違いしました。審判大学ちゃんと行けよ。
ターンちゃん教えてくれなかった。
お笑い学科行けよ。はい、はい、どうぞ。
まあそんなんで僕最近ちょっと見てハマってるのが、
うん、
まあそのドロヘドロっていうやつ、まあみんなにちょっとぜひ見てほしいなと思って。
全然面白
くない。内容が全然
だって内容話すと潰すんだもん。
いいよ。
ストーリーとしてはね、なんか主人公がなんか頭が爬虫類の人なんですよ。
スカイリムの話だろ。
違う違う違う。
もうちょっと、もうちょっと泳がせる。もうちょっと泳がせる。はいはい、
で、まあ、これなんで、うん、その自分の頭が、記憶喪失なんですよね、主人公が。で、なんで自分の頭が、その、爬虫類なのかっていうのが分からないから、うん、それを、でその魔法がある世界で、その魔法によって変えられたんじゃないかっていう。
うん、
っていうんで、その、自分がどうしてそうなったかっていうのを、うん、その魔法を使いたちぶっ倒して、そのどんどん探していくっていう世界観
です、ね。主人公以外は爬虫類じゃないのか。
主人公以外は爬虫類じゃないです。人間ですね、普通に。
でその謎を解いていくっていう話。
そうそうそう。
なんか異星人とかそういう感じでもないの。
いや、そういうのではない。まあ、なんか、まあ、ストーリーもそのこの、今5話ぐらいまでしか出てないから、わかんないけど、あとね、オープニングがめっちゃかっこいいですよ。
そういうの原作があるの？
あ、原作あります。漫画らしいです。
へぇ、はい、じゃあアニメ化なんだ。
そうそうそう。
完全オリジナルではない。
ないですね。
まあ、見てみようかな。
お願いします。
有白書見たくなっちゃったな。そうそう。あのさ、この間たまたま、有白書ちょっとチラッと見たんですよ。
はい、
ネットフリに、ネットフリにそういうことあったから。
ああ、はい。
まあ、主人公ユースケ死ぬじゃないですか、
はい、
その葬式を自分の家でやってるんだよね。
やってます
ね。
あ、はい、
時代感じるよね。今ないよな。今自宅、しかもその裕福な家の設定じゃないから、
う
ん、本当にアパートっていうか、
ね、
団地みたいなところに住んでんだけど、 それでも家でやってたんだなって思うと、なんかそんなにめちゃくちゃ昔の作品じゃないじゃん、言ったってその今30年前ぐらい、20年、
いやいやいや、そんな前じゃないですよ。
だったっけ。
でも20年前ぐらい、
20年ぐらい前かも。
前はだから葬式は家でやってたんだなって思うとさ、すごい変化感じない？
え、でもそれってありました、そんなこと。なんかそこは分かんないんですよね。で、
俺らは知らないけど、僕らの葬式の上では当時葬儀会館ティアでしょ。
そうそ う, そ う, そう、
ティアティアだよね、はい、家で葬式やるってあんま聞か。でもね、山口県の友達がそうやって言ってたわ。
あ、そうなんすか。
で、その地方の習わしがあって、
はい、
棺担いで、ま、村を一周するんだって。
へ
え。っていうのはでも特殊な話な気がするけど。
でも僕もあれか、おじいちゃん死んだ時に、うん、あれだわ、家で
やった。
ちょっとだけなってんですか、その
置いとくんでしょ。
そう、置いとく置いとく。
このうちもそうだったかな。
あ、でもばあちゃん家そうかもしんない。あれ意外とあ、でもだからさ、
そういうシーンなんじゃないですか。
死ぬ場所によるんじゃないですかね。一人のばあちゃんは病院で亡くなって、
ティア
で、そのまま葬儀のところ、
ダイレクトアタック、
ダイレクトアタック、
あ、違うな、どっか置く場所があって、そっからまた別の場所に移動したんだな。
でもやっぱね、
置く場所があるの、保管、
住んでる家じゃない。多分だから有役所の時代の時ってあんまその葬儀ビジネスがそんなに一般化してなかったん
ですか。そういうことですか。
だって普通は家でやってたんだもん、昔は。
うん、
だから それができるように全部の襖が外せるような
家になってる
から、ね。ああ、そうですね。ああ、確かにそうですね。
でも今の家ってそれがまずできないし、
うん、
うん、だから片しちゃえば昔の家って結構広くなるようになってたもんね。
そうですね。はいはいはい、はい。
それができないから、まあそういう時代に合わせて葬儀会館ティアが。あ、葬儀会館ティアの話だっけ。
違います。
ドロヘドロの話だっけ。
そうです、
はいはいはい。
まあ、漫画の話じゃなかった、アニメの話、
うん、
をちょっとしたかったんですけど、
はいはいはい、
すいませんでした。
それ今度また一本それで撮りますか。
ドロヘドロ、
はい、
ドロヘドロだけで撮るの、
うん、あ、そんな
に。それは全員見てこないといけないんで。そう
そう、見る見る見る見る見る見る
絶対見ない。
ブルーアクションに着
手しない。ほら。
余分なこと言うからだよ、主人公が死ぬって。主人公死ぬって僕の中ではもう言うよ。繋がっちゃってる。主人公死ぬから
。
ドロヘドロじゃなくて有白書と繋がっちゃってるから。はい、すいませんね。
はい、
あ、ではドロヘドロが面白いよってことね。
そうですね。
はいはいはいはい、
でした。
今回じゃあ何、本編も田口さんでいいの。
あ、はい。
本当大丈夫。
大丈夫かもしれないです。
今ちょっと一回やってみよう。
そうですね。
じゃあジングルの後本編になります。
はい。
まあそんなこんな、
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 2万円、2万円、2万円あれば、スーツ2着。
マジだっけ、マジだっけ、マジだっけ、マジだっけ。
池袋東口ブラザーズのうまくはいかないポッドキャスト。
はい、ということで僕が今回持ち込んだ企画が、池袋のラーメン屋というかラーメン屋さんをちょっと紹介したいなと思って。
ラーメンの話ですか。
そうですね、ラーメンの話です。
はい、わかりました。
はい。で、まあ、各自ラーメンの、自分の好きなラーメン屋っていうのを紹介してもらいたいんですけど、まあ、まず僕からということで、
うん、
僕が好きなラーメン屋さんが、池袋東口、っていうか東池袋にある大正軒が、
有名。
有名ですね。
超有名店ですね。
はい。がもう好きで。
タオル巻いたやつでしょ。
そうです、そうです。
腕組んで、タオル巻いたでしょ。
はい。
ラーメン屋で1位に争うくらい有名ですよ、ね。
だろうな。
うん。
ラーメン屋のイメージってあれになったもんね、一時からタオル巻いて、
そうですね、腕組んで
黒い T シャツ着て腕組んで、
はい、
ね。
で、まあ、そこで、まあ、大正軒って言ったらつけ麺が有名じゃないですか。
はいはいはい。つけ麺を生み出したんでしたっけ。
まあそこは諸説あるんですけど、ま
あ、諸説あるよね。
そうそうそうそう。
だってつけうどんだもんね、言ってみた
ら。まあそうなんです。
あ、どうぞどうぞ。
はい、はい、 で、まあ、そこの大正軒のつけ麺が大好きで、うん、まあ、盛りそばって言うんですけど、うん、そこで、まあ、僕いつもあの辛味トッピングっていうのを頼んでて、
頼んだことない、どんなやつ、
あの、なんていうんですか、肉そぼろ、あ、そぼろみたいなやつにちょっと辛味が入ってて、
肉味噌みたいな
やつ、あ、そうそうそうそう、をあのドッて入れて、うん、あのつけ麺のつゆの方に、
うん、
で食べるやつなんですけど、うん、それがあの美味しくって、僕あの1週間ずっと行ってて毎日
まあそら太るわ、炭水化物失格、そらお前体壊すぜ麺と炭水化物がね、はい、好きだもんね、
さすがにあの3食はいかなかったんですけど、うん、まあ、1日1食ずっと行ってて、
うん、すぐ近くに住んでるもんね、
はい、目の前なん
で、すぐ近いもんな、
そう場所バレる
見バレする
見バレするな、完全にするこれ、もう一個すごいね、あの有名なことが起きた場所のすぐ近くで、そうそう
そうそう、あ、まあまあまあまあ、そこがちょっと
はい、そう、毎日行ってますと、そ
うそう、毎日行ってたら、うん、まあ、あの2代目店長さんの方に顔覚えてもらって、うん、もう君いつも毎日来てるでって言って、毎回同じもの頼むから覚えてもらって、はいはいはい、毎回その卵トッピングをタダでやってもらったりとか、
そんなハートウォーミングなストーリーだな知らなかった
そう、前とか友達連れてった時とか、うん、その友達にもこうトッピングつけてくれたりとか、
結構いい店長だったんですよ。
で、まあ、なんでその池、まあ、東池袋大正軒っていうのが、うん、まあ、有名かっつうと、うん、まあ、山岸一夫さんの話っすよね。
有名だよね、
はい、映画になってましたっけ。
映画になりました
。映画になったの、
はい、
確かなってましたね。
どんな映画よそれ。
見てないから
分
かんないですけど、
まあ、あの
どんな話
あの、その山岸一夫の半生を綴って、なぜこの大正軒っていうのを、うん、まあ、強いてはこののれん分け会っていうのがあるんですよ、はいはいはい、大正軒のれん分け会
ってい
うの
れん分けしてるね。
そうっていうのを、そのここまで発展できたかっていうのを、うん、まあ、あのいい感じのストーリーにして紹介してるのがこの映画。
だってのれん分けした店なんて日本全国いっぱいあるよね。
ありますね。
どこの県に行ってもあるよね。
そう、
なんか直系とか書いてある。
そうそうそうそう、
よくわかんないですよ。
なんかそこら辺のイデオロギー闘争みたいなのが多分あって、ダイレクトで分けてるか分家の分家とかなんかあるんだよね。そうそうそ
う、ありますあります。
で、そのまあ山岸さんがお亡くなりになられた時に、その
そうです、
葬儀にどこのまで入れるか入れないかですげえ揉めてたとかがあったよ。
言ってましたね。
なんでそんなラーメンで揉めるの。まあ、まあ、そこはね、これ動くからね、やっぱり、
まあ、利権ですよ。
まあだよな。
もともと、まあ、その利権っていう的なところで言うと、うん、この山岸さんそういうのが嫌いだったんですよ。
はいはいはいはい。
なんで、もう誰構わず、その、うちの名前使ってもいいし、うん、その、まあ、弟子にしてやるし、うん、っていうんで、すごい懐の大きな人だったんですよね。
はいはいはい、はい。
なんですけど、まあ、時は流れ、
その、流れね、その思想が、
その思想はね、
変わってしまって、揉めてるっていう。
そうそう。まあ、悲しい話ではあるんですけど。
で、だからさ、そこ好きなの。
はい、はい、そうです。僕はもうそこの
大
正軒が大好きで。
はいはいはいはい、はい。
で、すごい、最近は行ってないですね、ちょっと。ちょっとなんか、あそこって、最近なんか量食べれなくなっちゃって
70代
違うんです、あそこ 400g あるんですよ。
あ、そんなにあるの。
波で、
波で 400?
そう、中にすると500なんですよ。
えぐ、台なんて800とかってこと。
いや、台はさすがに、600とかだったかな。
600g も食べられないよ。そうそうそう、確かに。
いやね、結構きついんですよやっぱ。
あ、きついね、はい、ブーデーじゃないと食えないな。
そうそうそう、
つけ麺って麺太い
からね。そう、
で、やっぱあの水が結構多いから、さすがにちょっとね、あの、胃が痛い
最近ちょっと体が受け付けなくなっちゃって。
そうなんですよ。
量、
まあ、味は好きなんですけどね。
うんうんうん。まあ、でも本当に池袋東口とか、東池袋といえば大正軒
ですね。だってタクシー運転手でも東、うん、大正軒まで行ってくれますもんね。
まあ、多いだろうね、はい、ちょっと駅から、池袋からちょっと離れてるから。
あ、そうっすね、
うん、確かにタクシーでもそう行きやすいかもしれない。
で、僕もう本当にこれ悲しいストーリーなんですけど、まあ、大正軒結構並ぶんですよ、お昼とかに行くと。お昼並んでたら、その通りがかりのなんか家族連れの人がいて、そのまあ多分お父さんですね、がここ指さして、大正軒指さして、ここ日本一まずいラーメン屋って言いながら過ぎ去っていったんですよ。本当ひどくないですか。
なんでそんなこと言うんだよ今
なんかもう悲しくって。それ
そういうやつはいるよ、ね、日本一まずいわけねえだろ、もっとまずい店 10個紹介して
る。本当そうは
ない。なんぼでもあるよね。
めちゃめちゃあります。
なんぼでもありますよ、そんなの。はい、バカがよ、カッコつけて。
本当そうなんです。
人のこと悪く言えば、自分がすごい高みの人間だっていうスタンス。
あー、なるほど。
追っかけてラリアットした、ちゃんとその人。
いや、知らなかったです。でも、これ、睨みつけましょう。なんだこいつは。でも、並んでるんですよ、結構。
確かに、言わなくてもいいよね。そう。それはね、悲しいエピソード。
そうなんです。
で、俺は好きだと。
はい。
はいはい。
じゃあ、ナルさんとかなんかあります？
僕はね、まあ、有名店なんですけど、
はい、
秋葉原にある青島食堂っていうラーメン屋さんがありまして、
ああ、はい。
まあ、醤油系のラーメン。
うん、
そうです、ね。すごい並ぶよね。
並びますね。
まあ、平均30人ぐらいは並んでる。はい、ただ、まあ、回転早いんで、そこまで、こう、めちゃめちゃ時間かかるわけではないんですけど、
うんうん、
で、ここ、なんて、醤油系、本当に、なんていうんですか、ザラーメン、
そうです、昔ながらの
中華そばみたいな、
中華そばですね、
本当にそうスタンダードのラーメンで、うん、ちょっとねシステムが変わってる、お二人とも行ったことあるよね。
はい、
でシステムが変わってて、まず発券機で食券買うんですよ。
はい、
ここまで普通じゃないですか。
はい、
そしたら遠くの方からおかみさんに食券見せてくださいって言われるんですよね。
はい、
それを天に掲げるんですよ。
まあ、天って、まあ、そうです、
天に掲げるんですよ。ちっちゃい食券なんだよね。
はい、
そうなの、うん、だから、なんて、何ぐらいって言ったら、アイコスのケースぐらい
です、ね。はい、そうです、ね。
本当、いわゆる食券を、遠くのおかみさんに掲げるんですよ。
はい、
で、普通にラーメンだけだったら、左手1本でいいんですけど、はい、例えばトッピング買ってると2枚掲げるんです、は
い、
この姿が、なんか面白いね。
面白いです。両手でこ
うやって。見せてくださいってどっか言われたら、みんなが両手で掲げてる。ハンズアップの状態になって、なんかこう。ライブみたいな、ウィーみたいな感じが面白くて、で、そのおかみさんのね、そのトッピングを読む読み方もなんか独特なんですよ。
そうですね。
いいですよね。
チャーシューホーレン、
チャーシューホーレン、生チャーシューホーレン、
生チャーシューホーレン、ラーメン大、チャーシューホーレン、チャーシューホーレンよく聞くよね。
聞きますね。
だからあれ、チャーシュー とほうれん草がなんか2の頼み方なんですけど、はい、
うん、
僕らは頭が悪いんで、僕らバカじゃないですか。
めちゃめちゃバカ。
めちゃめちゃバカ。
めちゃバカ。
まあ、チャーシューと、ラーメンっていう食券を買って掲げたら、チャーシュー麺でいいですかって言われて、あ、これとこれは組み合わせるとチャーシュー麺なん
です。チャーシュー麺っていう食券もある
んですよ。で、足すと同じ値段なんですよ。スーパーバカだから、ラーメンとチャーシュー買っちゃって、
そう
チャーシュー麺でいいですかって、はいはいはいって、両手を掲げてうなずくっていう状態になりまして、
本来片腕でいいものを。
基本、後で気づいたんだけど、メニュー2種類しかないんだよね。はい、チャーシュー麺かラーメンなんです。
そうそうそう。
でおかみさんがチャーシュー麺って言ったら赤い器をどんって、うん、その作ってる人に置いて、
はいはい、
もうラーメン作りなさいってサイで、チャーシュー麺を見たら白い器をどんって置いて、こうチャーシュー麺作りなさいってサイ、
はい、
なのに関わらずこのバカみたいなのをしてたら結局器は白を置いたんです。
そうです、
ね、ちょっと面白いで、味はもう本当にドストレートというか、
うん、ザです、
ザラ
ザラーメン、
ストロングスタイル、
ね、はい、
中華そば、
いやめちゃめちゃうまいですよ、
ね、逃げも隠れもしない中華そばを出してくるっていう、おすすめです。ちょっと秋葉原の駅から歩きますけど、
うん、
で並ぶけど美味しいよ。
うまい。15分ぐらいですかね、歩いて、まあ、15分もないか、
10分ぐらいかな、降りる何口からにもよるけどね、
はい、10
分ぐらい。青島食堂おすすめでございます。
はい、
はい、
では菅さんの方は。
私、まあ、なんかお二人みたいなすごいいいエピソードとかないんですけど、新大久保の、
はい、
コリアンタウンですよ、
ね、はいはいはい、
そこにラーメン屋があるんですよ、うん、
はい、
そこ味噌蔵っていうラーメン屋なんですけど、
お、
まあ、味噌ラーメンの、
はい、
そこをたまに行くんですけど、
はい、
まあ、普通に美味しくて、
うーん、
なんだっけな、樽仕込みの味噌を使ってるらしく、
うん、
樽仕込み、ああ、樽で熟成してみたいな、
へえ、まあ普通に美味しいっす
え、それはつけ麺とかではなくて、
もう普通のラーメン、
ザンミリ、
俺味噌ラーメン、つけ麺ってあんまり食べないんですよね。
あ、そうなんですか。
なんかめちゃめちゃ味濃いし、
うん、
こう自分でつけなきゃいけないっていうのが、ね、ちょっと面倒くさない感じであんまり好んで食べないんです
よ。それが醍醐味じゃない。
そうそう、
つけるのが醍醐味じゃない。つけ
麺、そうなんいや、まあでも確かにそばとかは自分でつけてる。
ラーメンとしては味噌ラーメンが好きなの。北海道は味噌ラーメンがいい。
あ、
い
や、確かに
北海道は、うん、地域によって違うんですよ。本当に塩味噌醤油全部有名なとこあって、函館は塩、札幌は味噌、旭川は醤油っていうのがあるんですよ。
そういう風に決まってんだ。
はい、
なんで手に入らないんだろうな、多分その塩が多分その真ん中はほら
旭川の方、ね、
遠いからさ、
あ
確かに寒いし旭川醤油、
旭川は醤油、
一番寒いところでしょ。
そうです、
これでマイナス31度言ってた見てたニュースでやってた、マイナス31度
だよ、地獄っすね、
わけわからないわけわからないやろマイナス31度
いや、そういうの頑張って生きてる
んです頑張って生きてる
もうさ、暖房なんて切っちゃしないよね、
31度になる、
もうだからエアコンは無理じゃん、そうなると
絶対無理です、
もうストーブで火を焚くしか、もう
多分あの大体石油だと思いますよ、
あ
軽油じゃない、
灯油じゃない、
灯油だ、石油じゃない、
石油じゃない石油ストーブだと危ないよ、灯油ストーブまあだよね、はい、燃やさないと無理だよね、
そうっすね、
風呂なんか入れなくない、
いやめっちゃめっちゃ寒い、
寒いよな風呂場がだってスパイナス30度なわけ、
違う違う違う違う、屋内っすから、
屋内でもさマイナスは間違いない
マイナスは言ってね、北海道って意外と暖かくて、
いやそれは嘘
違う違う、
いや分かるよ、
外は寒いんだけどあの家の中とか例えばそのホテルとかでも廊下でもちゃんと、
いや分かる、それは分かるけど一軒家の風呂場は、はい、やっぱその壁に沿って作るじゃない、
はい、
その窓をつけなきゃいけないから、はい、うん、絶対寒い、
いやあの北海道ってもう断熱、
嘘、
あの建築の話なんですけど、
そお、はい、
金持ちの設定だよそんな貧しい人の家は寒いよ絶対、旭川の
貧しい人の家
は、旭川の貧しい人の家は寒いよ
でもなんか聞いたことあるのが、北海道だとどんな家でも床暖が入ってるって聞いたことあるんだけど、それは本当、
嘘だよ
それは、嘘、
あ嘘、
うち入ってないもん、
入ってねえかい
別格に寒いでしょ旭川は、その北海道の中でもあの辺の地域が、別格だと思いますよ、内地なんだよ、
内地です、
放射冷却でむちゃくちゃ寒いんだって、
放射冷却とあと何だっけ、盆地、
ああ吹きつさらしっていう風もあって、いやもう風呂入れねえって31度は無理よ
でも露天風呂めちゃめちゃ気持ちいいっすよ
あのね、名古屋にね、ウェルビー栄ってとこがあって、
はい、
そこにもう日本で最低気温のフローズンサウナっていうのがあるんですよ、
はいはい、
マイナス24度超えとるやないかってなっちゃう超えとるやないかってなっちゃう
外気、外気ですから外気マイナスです
から、いやいやいや、だからあれって本当に5秒ぐらいしか入れないですよ、マイナス24度
そうですね、
それを超えとる、はい、なんじゃってことでしょ、
多分もうマイナス20とかまでいくとそれの下も何も
分からない、
変わらないと思うんですよ、
確かにだって防寒具とかもさ何着て歩けるか分かんないよ、マイナス30度
このこの
ていうか車の車とかもさ、下手すると中のなんだっけ、ラジエーターじゃなくて
駅は
こう、そう駅が
凍っちゃう、駅は間違いなく凍ると思う、
うんうん、
あとそのドア閉めんじゃん、
お
そのたまにそ夜、
うん、
めちゃめちゃ寒くなるの、
お、
夜明け と、 あんと日没
お
が一番冷えるわけよ、
へ、はいはいはい、
だからもう次の日の朝車でこうドア開けようとするとゴムが張り付いちゃってて、バリバリってなって
取れちゃう、
取れちゃうんですよ、
怖
くもある、
絶対住みたくない
違う違う、ラーメン、ラーメン、
あ、そう、ラーメンの話だった、
北海道絶対嫌な話じゃない、
違う違う違う、
北海道最高の話はしましょう、
最高じゃないよ、夏はいいよな、
夏は最高です、
ね、夏は最高だと思う、はい、でも沖縄も夏最高、
最高
夏はどこ行ってもいい、
そうなんだよな、
群馬以外だ、
群馬以外、
いやいや群馬もいいとこっすからね、
群馬の夏だからあんまねえじゃねえかよ、楽しい、
ラーメン、ラーメン、
ラーメン、ラーメン、ラーメンだった、
脱線しようよ脱線が面白いんだから、まあ
そうす
ね、こっちの方が盛り上がってんじゃねえか、朝日川さん、見る話の方が盛り上がってん
でもあの北海道多分東北とかもそうだと思うんですけど、うん、味濃いんですよね、
うん、ま
あ、やっぱり、うん、そうだよね、
寒いから
寒いとこってなんだろう、塩分失うの、
あ、そうそう、なんか寒いとこは塩分が多いらしいですよ、
あれだ、保存だ、
あ、保存もそうか、
保存の文化があるから、はい、だからその塩分濃くして冬なんか何にも取れないから、
うん、
やっぱその保存効くように塩分ぶちかますってだよね、秋田とかの味噌も濃いもんな、
うん、
濃い味噌な、
あ、っていうか北海道確かさ千歳空港にラーメン
横丁、
横丁あるよね、
美味しかった、あの山椒のやつ、
あ
の、
あ、美味しかった、
白樺ラーメンでしたっけ、
ね、うん、あれ美味しかった、
美味しいんですよ、
うんうんうん、
そう、その新大久保の味噌蔵もちょっとそれに近くて、
あ、
とか本当にちょっとピリッとした感じもあるし、
うん、あれは確かに美味しかった、
はい、
うん、
本当にあのラーメン横丁 みんな空港行った時にちょっと食べ比べてみると本当に面白いですよ、
うん、
北海道ね千歳空港は結構食が充実して、
あの多分
そう
千歳空港多分日本一、
あ新千歳空港だっけ、
そう
新千歳空港、新千歳空港か、
日本一何でもあると思う、
ね、お風呂もあるもんね、
そう
お風呂
も、魚はあんまりうまくなかった正直正直、うん、
でもあれは行った店が悪かったですよ、
回転寿司でしょ、いいやつは全部東京に取られるんです
よ、確かに上野に取られてる、
上野に取られてる
上野美味しいからね、まあ、じゃあ北海道の白樺ラーメンっぽいんだね、その、
あそうですね、なるほど、
はい、
あ納得できますそれは、
うんうまそうだな、
うん、
でやっぱその韓国人とかそのアジア系の人が多いんで
し、う
ん、
あ、う
ん、あのメニューもちゃんとそれ用にあるんで、
うん、
あの
スパイスも効いてる、
そうそうそう、
うーん
ちゃんと対応もしっかりしてて、
なるほど、
いい
ですよ、へちょっと行ってみよう、
はい、
ちょっと気になりますね、
はいはいはい、
ということで、
うん、
まあラーメンみんな結構好きだと思うんですけど、うん、この話を聞いてぜひ大正軒に行ってほしいんですよ
本当にうまい店はまだ言ってねえから
、言いたくないんです
、言えない、マジ宇宙一のラーメン屋を僕らは知ってるんですよ、
まあそこではあそこ
あれ僕が火星人だったら UFO に乗って食いに行きますよ、
あの
行きたい行きたい、あ地球遠いな、めんどくさいけどちょっと UFO で行くかって言って行きます
よ、まあ、僕もまあ行ったこと一緒にご一緒させてもらったことあるんですけど、あそこはなんかカテゴリー違いますよね、ラーメン、
ラーメンじゃなさそうだね、
うん、
でもラーメンを超えてるという
そう、う
ん、フレンチみたい
な、あそうそうそうそう、本当そう思いました、
なんていうんですかね、本当にスープもラーメンって感じじゃないよね、
うん、あそこは本当不思議なとこですよね、うん、本当に美味しいけど
ビビるくらい、
ね、あれよく言うのは海外で食ったら3000円だなっていう、
はい、
750円ぐらいなんですけど本当に海外だと本当3000円で出されるぐらいのクオリティだよね、
うん、
ロンドンでなんかちょっと前ラーメンブームがあって、うん、ラーメン屋がいっぱい出てたんですよ、
はいはいはい、
でその1杯、まあ、安いところでも8ポンドだから
1200円ぐらい、
まあそう1000円1200円とか、
うん、
まあ、高いところでもまあ15ポンドとか、まあ、2000円とか、
うん、15ポンドもすんの、
いや海外ラーメン高い、うん、本当に
でも俺ロンドンに行ってその、うん、宇宙一うまいラーメンあったら、
うん、
3000円普通に出すっていう、
それくらいうまい、まあ確かに、
まあ、まあ物価が高いっていうのはあるけど海外ってラーメン本当高いね、
高い、めちゃめちゃ高い
っす、ね、うどんも高いもん、
ね、高い
っ
すね、
だって丸亀ニューヨークにあったんですけど、
あ、はい、
ロスだったかな、行って1200、300円普通にしたもん、
うん、
ね、コーラ飲み放題だけど
あのシステムよくわかんないですよ ね
嬉しい、
でも帰りに持ってっていいんだよね、
はい、
なんだっけ、代わりに満パンにして持ってっていいんで、
そうそうそうそう、
不思議なシステムなるほど、じゃあ最後の話どう、
あ、はい、もう最後ちょっとこれはなるさんとの思い出なんですけど、うん、はい、まあ、池袋にある、はい、あるラーメン屋さんにつけ麺屋さん行ったんですよ、
来ましたね、
そう、で、まあ、そこが、まあ、味噌つけ麺屋、
うん、
なんですけど、僕結構お腹強い方で、
うん、
全然なんかお腹壊したりとかしなかったんですけど、なんか胃もたれとか、
うん、
そういうのないんですけど、そこのラーメン屋行ったら食ってたら本当になんか体調悪くなっちゃって、うん、なんか2人で本当にこうやばくないですかって話してて、
そうね、食べてる最中から体調がどんどん悪くなってて、
なんすかそれ、
いや本当ね
油と塩分の濃さ、
はい、うん、なんか謎でしたよね、うん、
すっごい並んでるんですよ、その店、
そうそうそう、
あそこっすよ、
あそこはそ
こめちゃめちゃ並んでます
よ、すごい並んでるでしょ、
はい、
で田口さんと2人で行って並んでっか行ってみようって、結構初期でしたよね、出来たてぐらいの時に、ね、
はい、
まだそんなに人並んでない時に行って、はい、もう全部食べてると顔も青白くなってきちゃって、
そうそうそう
めちゃめちゃ重たいんですか、
なんすかね、重いし、
いわゆる二郎系みたいな麺なんですよ、太い、
うん、
うどんみたいな麺、
へ
でスープあんまない、
そう、え、なんかね
混ぜそば、
なんかね、なんて言うんだろう、こう煮込みすぎちゃってて、なんかこの汁、水分っていうよりかはなんかこうドロッとしたこ
う、そう、
味噌感みたいな、がすごいなんか出ちゃってて、
味はどうなんですか、
味はね、美味しくない、
あのね、体壊した思い出しかない、ほんと言いやられちゃってね、
そう、
で、
その時にたまたまそのナルさんが梨を持ってて、
これ謎
な
の、たまたま僕のカバンに梨が2個入ってて、わかんない、なんでか覚えてないんだけど あの普通に池袋で遊んでる時にリュックに梨が2個入ってて、そうもうこれを食わねばやばいってそうすぐに梨食おうっつって梨剥いて食ってなんとか、
そう
その梨もあんま美味しくないしょっぱい梨だったんだけど、
ね、
逆にそれで食
べ中和されたんです
よ、さっぱりしててあれ甘い梨だったらやばかったしょっぱい梨食べてあよかったっていう思い出があります。
思い出がありますね。
ニンニクがやばいとか、
あニンニクもやばい、ニンニクもやばいし油もやばいし塩分もやばいし、
そうで、まあその店もそもそも友達にそのここ美味しいから行ってよって言われて、うん、おすすめされて、で一人で行くの嫌だったからナルさんをこう一緒に行きましょうよって言ったら、うん、もうそれが全ての間違いでしたよね。
そうだね、まあでもあれ一定の支持者いるんだよな、並んでる
から、うん、未だに並んでますからね。
うまいとかどうこうじゃなくて体が壊れるダメージがすごい。そんなわけでね、
はい、
今回ラーメンの回でございましたけども、はい、
大丈夫でしたかこれ。
いいんじゃない？
あ、本当
わかんない。まあ
なんとか脱線もできたし、
あの皆さんも伝わらないんですけど、まあ、田口さんがからいただいた台本がひどいんですよ。これほぼスカスカ、あのフォントをすごく大きくしてあって、まあ、僕成瀬とかいつも台本書いてるのの10分の1ぐらいですよね、これ文章の量としては。
そうですね、
紙 A4 の紙1枚に一応文字は書いてあるんですけど
36くらい書いてますね。
ふとすっかすか、はい、なんとか補正をしながら頑張ったっていう感じ、まあ、意外といけたな。
本当ですか、よかったですよ、
うん、脱線を楽しんだ方がいいね。
そうです
ね、こういう時はね、はい、というわけで今回もお別れになります。皆さんありがとうございました。
はい、コメントをお願いします。
そうですね、あのポッドキャストの、リンクから飛べますんで、はい、Twitter、ブログ等でコメント皆さんお待ちしておりますということで、
Google で あれですよね、
池袋東口ブラザーズって検索すると、
と
一応出てくる、
ブログも出てくるし、Twitter も出てくるしで、
はい、あの誰かが聞いてくれてることは確認してるんですよ、
はい、
なんかとか知ってるんですよ、聞いてることは
聞いてることは知ってますよ、はい、ただなんかサイレントマジュシャイな方々なのかな、上品な方々だと思うんですけど、はい、もう本当誹謗中傷でもいいからいただけたら嬉しいっていう、
そうです、
ね、変な状態になってます、ね、もうクソつまんねえとかね、
リアクションが欲しい
っていうね、そうですね、そろそろ欲しくなっちゃってるんで、はい、というわけで皆さんまたお会いしましょう、はい、さよなら、
さよなら。